13ページ、有害鳥獣捕獲を実施します。町全域の山間部を中心に、イノシシなどの野生動物による農作物への被害が発生しています。被害防止を目的として、次の通り有害鳥獣捕獲を実施しますので、町民の皆さんは山中区域内への侵入はできるだけ控えるなど、事故防止にご協力をお願いします。実施期間、10月1日から令和4年3月31日まで、主に土曜、日曜、祝日の日の出から日没までの間に実施します。実施区域、参照の図が掲載されています。捕獲対象、イノシシ、ニホンジカ、従事者、小川猟友会、小川支部、嵐山支部、東秩父支部、捕獲方法、重機及び罠の設置。罠の設置箇所には目印看板があります。危険ですので近づかないでください。目印看板には罠注意と書かれています。問い合わせ、環境農林課農林政策担当、電話内線244-245。野外焼却、野焼きは原則禁止されています。家庭ゴミを含む廃棄物、ゴミを屋外で焼却する野焼き及び法令に適合しない焼却炉、ドラム缶を使用しての焼却は廃棄物の処理及び清掃に関する法律や埼玉県生活環境保全条例により原則禁止されています。例外として風俗習慣上や宗教上の行事のために必要な焼却、神社のお焚き上げなど、農業、林業、漁業を営むためのやむを得ない焼却、農業の稲わらの焼却など、日常生活上の軽微な焼却、落ち葉焚きなどの場合は認められています。ただし、近隣からの苦情があったり、周囲の生活環境が損なわれたりする場合は、小川町環境保全条例により指導の対象になりますので、実施する場合は、風向き、燃やす量、時間帯などに注意し、周辺へ最大限の配慮をお願いします。問い合わせ、環境農林課環境保全担当、電話内線165。14ページ、第36回小川町農業祭の中止について、11月23日、祝日、火曜に、埼玉伝統工芸会館で開催を予定していた小川町農業祭は、農業祭実行委員会で協議した結果、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、昨年に引き続き中止することとしました。開催を楽しみにされていた皆さんには、大変申し訳ございませんが、ご理解いただきますようお願い申し上げます。問い合わせ、小川町農業祭実行委員会事務局、農業委員会事務局内、電話内線242。町の魅力発信拠点、結び目通信第6回、小川農産物販売中、8月より結び目に小川コーナーを設置しました。販売を通して小川町の風土が育んできた、小川型農業や農家さん、農産物を PR し、食、農の視点から小川町の魅力を発信しています。季節の野菜や加工品はお土産として観光のお客様に、日常使いとして地元の方にご利用いただいています。一部商品で量り売りも取り入れ、使い捨てになりがちな野菜のビニール袋の利用削減を実験的に進めています。お客様からは資源の節約に共感するコメントや好きな量を購入できて嬉しいといった感想もいただいています。小川生産者の農産物、加工品のほかレシピ集や小川生産者を紹介する冊子もご用意しています。10月初旬から中旬には、小川町の地大豆、青山在来大豆の枝豆も販売します。旬を味わいに、ぜひお立ち寄りください。 秋以降も結び目スタッフは着物で販売やご案内をしています。小川コーナー結び目スタッフの写真が掲載されています。結び目大塚1176-5、観光案内所電話 74-1515、 4月から9月まで午前9時30分から午後6時30分、年中無休です。10月から3月まで午前9時30分から午後5時、年中無休です。移住サポートセンター電話 81-5331、 通年午前9時30分から午後5時、月曜休みです。15ページ大河ドラマ鎌倉殿の13人比企市町村推進協議会広報リレー企画10月号東松山支番、比企一族ゆかりの地東松山、平治の乱1156年で源氏方に勝利した平清盛平氏は源頼朝を捕らえて伊豆の国に入るしました。頼朝は伊豆に流されてから約20年間の長きにわたり流人生活を送ることとなりますが、これを支えたのが源氏の家臣であった比企一族でした。頼朝の乳母であった比企尼は武蔵国比企郡から物心両面での支援を続け、後に頼朝が平家打倒の声を上げる原動力となり、平清盛亡き後の平氏を倒し鎌倉幕府を成立させることに大きく貢献したと言われています。比企一族を継いだ比企義和は娘の若さの局を二代将軍源頼家に嫁がせるなど幕府内での権力を強めていきますが、建仁3年1203年、それに危機感を抱いた北条氏に攻められ、比企一族は滅亡してしまいます。比企義和の乱。その後北条氏は二代将軍頼家をも暗殺してしまいますが、頼家に嫁いだ若さの局は比企郡大家東松山市大家に逃れ、夫である頼家の菩提を弔ったと言われており、今でも東松山市の北部大家地区を中心に比企一族にまつわる伝説や伝承史跡が多く残っています。比企一族が残した歴史を訪ねてみよう。世界第2位のウォーキングイベント、日本スリーデーマーチが開催されるウォーキングの街、東松山市には、市内を巡るウォーキングコースが設定されています。大谷伝説の里コースでは、比企尼が伊織を結んだと言われる三国山や、源頼家の位牌が伝わる仙国山宗五寺など、多くの伝説の地を巡ることができます。岩殿観音森林浴コースでは、比企氏が深く帰依し、頼朝の妻、北条政子が守り本尊としたと伝わる坂東札所十番、岩殿山消防寺や比企義和の菩提を弔った半岩塚を巡ることができます。往時に思いを馳せながら訪ねてみてはいかがでしょうか。花とウォーキングの街、東松山市。東松山市マスコットキャラクター、松くん、あゆみん。スリーデイちゃんファミリーの絵が掲載されています。仙国山、宗五寺。立派な山門と大きなお堂が特徴的な曹洞宗の寺院で、古くから地域の人々に親しまれています。境内には比企一族、顕彰碑が建てられています。岩殿山消防寺、約1300年の歴史を持つ古刹は、今でも多くの人々の信仰を集めています。秋には周囲の山々が色づき、境内の大イチョウの紅葉が参拝者を出迎えます。それぞれ写真が掲載されています。東松山市ウォーキングコースの QR コードが掲載されています。11月号は畠山重忠、木曽義仲ゆかりの地、嵐山町にバトンをつなぎます。16ページから17ページ、 特集、実りの秋×小川。秋本番の10月、実りの秋を支える農家の皆さんをご紹介。16ページ、持続可能な農業の魅力を発信。都内のアパレル店の店長から農家に転身した柳田さん。幼い頃の母親の有機野菜など、食への気遣いが農家になるきっかけだったと語ります。トラクターを使用せず、不耕起、無農薬、無肥料で育てるこだわりの野菜。自分の農業、野菜を直接伝えたいとの思いから、都内で週1回で野菜を対面販売しています。10月のおすすめ収穫物、大豆、小松菜、カブ。柳田大地さんの写真が掲載されています。自然農法を残していきたい。自然と向き合えることがしたいとの思いから農家を始めた立川さん夫妻。土を耕さない不耕起栽培で雑草や馬糞を熟成させた堆肥を使う可能な限り自然に近い状態の野菜作り。こうした取り組みを活用する人が増えて、農薬を使わない野菜がもっと手軽に手に入るようになればと語ります。10月のおすすめ収穫物、里芋。立川康則さん、かぐみさん、お二人の写真が掲載されています。立川さんのおすすめレシピ、里芋バター。里芋をジャガバターみたいにしてみました。材料、里芋、バター、それぞれ好きなだけ。1、里芋を皮ごと水洗いし、1個ずつアルミホイルで包みます。2、1を耐熱皿に乗せ、190度のオーブンで70分程度焼きます。焼き時間や温度は目安です。触って柔らかく弾力があれば出来上がり。3、温かいうちにバターを垂らしてどうぞ。